あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。
いつもの土井武郎さんがまた新しい記事を書いております。成長で財政は黒字化と高をくくる人に伝えたい。借金を付け回すコストイコール利払い費が増えていく、利払い費が増えていくんで大変だという記事ですね。土井武郎さん、慶応義塾大学経済学部教授、我が母校ながら本当に恥ずかしいなと思います。それで、まあ、こんな感じですね。今を生きる国民が便益を受け、後代が、後の世代が支出を賄うというサブタイトルがついてますけれども、まあ、今を生きる国民が便益を受けて、後の世代が支出を賄う。で、まあ、完全にこの国債というものを借金で、借りたものだから、国民が返さなきゃいけないものだっていうふうに思ってるわけですね。で、もう今更この考え方は多分土井先生は変えられないでしょうね。なのでずっとこれを言い続けるしかないという、まあなんていうんですかね。天動説と地動説があるとしたら、天動説で今まで言ってきちゃったもんだから、もう天動説がとにかく正しいんだと言い続けなきゃいけないと。地動説なんてとんでもない、そんな地面が動くなんてあるはずないじゃないかっていうのと一緒ですよ。で、まあ、その頃の天動説と地動説、天動説から地動説に変わる頃だって、地動説を訴えてる人はバカ扱いされたわけですよね。頭おかしいんじゃないかと。俺たちがこの立ってる地面が動いてるはずないじゃないかと。何を言ってるんだみたいな感じで、相当バカにされてたと思うんですけれど、まあ今もなんか似たようなもんですよね。国債を発行すると新しい通貨が生まれてくるんだっていうと、なんでそんな内出の小槌みたいな話あるわけないじゃないかみたいに反論されたりして、で、国債の残高が積み上がっていくと、後の世代への借金の付け回しだから、あ、こんなことやっちゃいけないよっていうと、そうだそうだってそっちの方が分かりやすいもんですから、その借金を積み増しちゃいけないと、後の世代に付け回ししちゃいけないというと、まあそうだそうだってみんなそっちに洗脳されてるから、まあそうだそうだという人が多い。そしてそれを学者が言うと、やっぱりそうだよなと、土井武郎さんみたいな偉い先生が言ってるんだし、やっぱり国債積み上げちゃいけないよなって、みんな思うわけですよね。でも考えてもらいたいんですけれど、後の世代への付け回しって何ですか？ね、もう今日本の GDP は世界第4位にいよいよ転落しました。まあ、近いうちには GDP は世界第5位に落ちていくのはもうほぼ確実という状況になっておりますし、じゃあ若い世代はどうかというと、奨学金という巨額の借金を背負って社会に出ていくことになってるわけですね。で、安定した雇用もなく、そしてまともな給料がなく、そして、長く勤めていても賃金が上がる見込みがないから、結婚もできなくて、結婚できないから子供も持てないという状況になっていて、でも今や、50代の男性になってくると4分の1ぐらいが50になるまで一度も結婚したことがないという状況になってますよね。まあ、そうなってくれば当然少子化は進むわけで、経済的に困窮していて先の見通しが立てられないから結婚できない。結婚できないから当然子供が持てない。そして、社会に出るときには借金を事実上正真正銘の借金を背負って、社会に出ていくということになってます。これは付け回しじゃないんでしょうか。これこそが社会、これこそが 次の世代への付け回しですよね。で、まさに正真正銘の借金を背負わされて、それで、給料も上がらない、安い賃金でこき使われて、先の見通しも立てられないような生活を強いられてるわけですよ。なので経済学者であればこの状況おかしいだろうということに対して、きちんと提言をし、そして失業をなくしてみんなが、安心して暮らせる世の中を作るっていうのがこれ経済学の基本だと思うんですよね。だけどなんかこの経済学者はそんなこと考えてなくて、借金を積み増しちゃいけないってか、もうそればっかりですよ。借金を積み増しちゃいけない、そして次の世代に付けを回しちゃいけないね。それでまたこの記事の最後の方はこんな感じですよ。利払い費が増えていくと、ね、利払い費が増えることで歳出総額が増えると、利払い費が増えるほどに税収が増えなければ国債発行を増やさないと収支の帳尻が合わず、結果として公債依存度が上昇することになる。デフレから脱却して物価上昇率が安定して 2% 近傍になれば、当然として国債金利も上昇する。それに伴い利払い費も増加する。この利払い費はこれまで今を生きる世代が負うべき税負担を回避して発行してきた国債に伴う費用である。いわば恒大に付けを回したことに伴うコストである。それすら払わないということでは無責任極まりない。このコストをも含んだ上でできるだけ恒大に付け回さないように公債依存度を引き下げていく必要がある。無駄な財政支出を削減することを通じて国債発行を減らすことで公債依存度は下げられる。ねえ、まだ支出削減しろって、まだ無駄遣いがあるって言ってるわけですよ。ここで支出を削減したらどうなるか。当然政府の支出はみんなの黒字、誰かの黒字になってますから、政府が支出を削減すると今までもらっていた人の黒字がなくなります。これが無駄か、いや無駄ですかね、多分もうそんな無駄なんてほとんどもうないと思います。もちろんいろいろ探していけばこれは無駄だっていうものが絶対ないとは言わない。でも必ずその政府が支出した先には国民の黒字があって、そこにはそこで、受け取っている側の国民の暮らしがあるわけですよ。だからそれを削ると当然国民の側は仕事が減ります、まあ、つまり GDP が縮小しますよね。つまりここで土井さんが言ってる無駄な支出を削減しろっていうのは究極の経済を成長させるなと言ってることと一緒なわけですよ。経済学者が経済を成長させるなって言ってるわけですからすごいですよね。そしてこの土井さんは政府のそれなりの諮問会議とかそういうところでかなり発言をする立場にいますから、そういう人が政府は支出を削減しろと、政府が GDP を拡大してはならない、むしろ縮小するんだということを主導するもんですから、日本経済は停滞していくわけですね。そして次の世代には日本は先進国ではなくなって、もうトップグループじゃなくてちょっと下のグループの国を次の世代に残すと、それが好ましいということを土井先生が言ってるわけですね。そんなことよりも財政健全化の方が大事だということです。まあ、つまり先進国としてのまさにその便益を土井先生は非常に享受したと思いますけれども、次の世代には先進国としての日本という立場は享受させず、そして実際に正真正銘の借金を次の世代に抱え込ませて、そしてさらに仕事も冷え込ませて、経済も冷え込ませて、経済的に停滞する日本を次の世代に残していくべきだと、これが土井先生の主張なわけですよ。とんでもない経済学者ですよね。まあ、もうだいぶこの人の正体は分かってきてますし、まあ財務省の御用学者として一生懸命真面目に仕事をしておられるんだと思いますけれども、決して国民のためにはなっておりませんので、ぜひ皆さんでこの土井先生のね、こういった記事を載せる、こういった記事に対してはいろんなところで批判の声を上げていただきたい。本当に次の世代に付けを回すとはどういうことなのか、それをぜひ考えていただきたいと思います。
次はこの話題、
想定より早く進む少子化。昨年の出生数は8年連続で過去最少、婚姻90年ぶりに50万組割れということです。 いや、もう大変な状況になってきてますね。厚生労働省は27日、2023年の国内の出生数速報値が過去最少の75万8631人だったと発表した。前年比 5.1% 減。5.1% 減ですよ。過去最少の更新は8年連続となる。婚姻件数は 5.9% 減の489,281組で、90年ぶりに50万組を下回った。婚姻数の増減は、数年遅れて出生数に反映されることが多く、少子化は今後も進行すると予想されるということで、もう 5% も子供の数が減って、結婚する人も 5% 減ると、6% ぐらいですね、減ってるのが。これは相当まずいですよね。で、まあ今政府の方でも少子化対策とか言ってなんかいろいろやってるけれども、ほとんど効果がないっていうことですよね。これをやったからじゃあ結婚しようとか子供を産もうとか、なんかこんなこと政府が考えてくれてるから、あ、子供を作ろうかっていうことには全然反映されてないと。まあそんなことより多分これもっと経済悪くなるし、結婚しても子供を持てるかどうかわからないから、まあ結婚するのももうちょっと様子見ようかとかね、あるいはもう子供をもうちょっと作るのちょっとやめとこうかって考える若い人の方が圧倒的に多いということですよ。これ極めてまずいですよね。で、近年の婚姻数は2019年59万9007組から2020年52万5507組にかけて約7万組減っており、新型コロナウイルスの影響が指摘されてきた。ただ2022年に前年比で約3000組微増した後、再び減少に転じたと、ね。まあ要するにもうコロナ禍も終わったけれども、経済的にもっと悪くなってるから、もう結婚するのもやめとこうと思う人が増えてるってことですよ。だからこの少子化問題、少子化対策をするというのであれば、子供持ったらこうしますよとか、子供持ってくれたらこうしますよじゃなくって、普通に若い人たちが普通に安心して結婚しても大丈夫だよねという漠然とした安心感ですよ。結婚してもなんとかなるよねと、で子供を産んでも育てられるよねと、そういう、なんとなく、なんとなくでいいと思うんです。なんとなくの安心感、あ、大丈夫だ、なんとかなるよっていうね、そういう安心感がないと、いや、これ、うまくいかなかったらすぐ仕事クビになるかもしれないし、仕事なクビになっちゃったらまた再就職って言っても非正規しかないし、非正規雇用だったら、まあ、よくて月20万ぐらいしかもらえないし、20万だったら手取りで15万ぐらいで、そこから、奨学金も返済しなきゃいけないし、で、その後給料が上がっていく見込みもないから、ちょっとこれ結婚できる状況じゃないわ私って思う人がすごく増えてるっていうことだと思うんですよ。で、政府が進めてることは、働き方改革とか言って働いちゃダメと、これ以上残業しちゃダメと、で、お金欲しいんだったら副業しなさいとか言って、じゃあまあこの本業の方はこれだけしか稼げないから、じゃあ奨学金返す分は副業で稼ごうかなと。じゃあ副業をする時間も取っとかなきゃいけないのと。で、そうすると、子供を産んでたらそういう時間なくなるから子供を産むのやめときますわと。まあそういう話にもなっていきますよね。だから、まあまず本業で安心して暮らせるだけの給料があり、そして奨学金の返済負担というものをなくしていくと。まあとにかく経済的に若い人たちの、普通の若い人たちの日常的な生活を根本的に支援しないと、この結婚しないという流れっていうのはもう止まらないと思います。現実的ですよ、すごく。現実を見据えて、そして責任感があるからこそ、結婚しない、そして子供も持たないという判断をしていると思います。若い人たちは本当に現実的な判断をいると思うんですけれども、現実的な判断で大丈夫だと、そういう判断ができるような、そういう経済環境を作ることですよね。で、そのためには奨学金をチャラにする、消費税を廃止する、社会保険料はもう激減させる、現役世代の社会保険料を激減させることですよ。 なんかもう高齢者にもっと負担させて現役世代の社会保険料を下げろみたいなことを言ってる政治家もいますけれども、とんでもない、高齢者の負担を増やさなくても現役世代の社会保険料負担は減らすことができますから、そうやって大丈夫よと、高齢者も若い人もどっちも救いますから大丈夫ですよ、安心してください、こういうことを言う政治家がね、今本当に求められてると思うし、それを言えばこの少子化問題も解決に向かっていくと思います。少子化問題は経済問題です。若い人たちが経済的に安定しない、将来に希望が持てない、将来の見通しが立てられない、だから少子化になってしまうわけですから、みんなが安心して結婚できるような環境を整えるためにも積極財政、そして経済を安定させる、このことを政府にはしっかりとやっていただきたい、そして我々も声を上げていかなきゃいけないと思います。
そして次は
今日は衆議院で政治倫理審査会が行われまして、岸田総理が出て話をしておられましたけれども、まあ、予想通りに、予想通りですね、何も進展がない、一応やりましたというアリバイ作りの政倫審だったなと思います。まあ、明日も開かれますけれども、まあ、同じようにまあ、今まで言われてきたことが、まあ、なんとなく繰り返されて時間が潰されるだけなんじゃないかなと思います。この政治倫理審査会っていうのはそもそもそんなに真相解明のために効果があるような会議ではありませんので、まあ、そもそもやる必要がないんじゃないかなと思うぐらいですね。で、一応その疑惑を持たれた議員が出席できるという体になっているので、まあ、予算委員会だったら、まあ、閣僚しか相手にできないわけだけれども、この政治倫理審査会だったら疑惑を持たれた議員がそこに出席して話をすると、説明をすると、まあ、そういう場が作れるので、まあ、そういう意味では意味があるのかもわかりませんけれども、まあ、事実上は時間を潰すだけでそれほど意味がない、そういう会議になっている。まあ、これは予想されたことですけれども、その予想通りの結果になっているなと思います。そして、それが開かれている中で、明日ですね、3月1日に予算の採決と、それから本会議での予算の採決が行われるということが職権で決められました。まあ、やはり野党がこの状況で、採決に同意するはずもないので、3月1日に採決をするということを決めるということであれば、自民党側の委員長が職務権限で決めると、もうそういうことしかなかったわけですけれども、まさか今日決めるとは僕は正直、思わなかったですね。まあ、もちろん3月2日までに衆議院を通過させないと自然成立しないということですから、このまんまでいくと暫定予算に追い込まれるかもしれないと。そうするともうだいぶ暫定予算なんて組んでいないでしょうから、予算が年度内に成立させられなかったとなると、まあ、これは内閣としても、それからまた自民党の国対としてもですね、汚点みたいな感じになるわけですよね。なので、もう無理やり決めたのかなと思いますけれども、今どうですか、世論的にここで強行採決っていうのを国民がそりゃそうだよなって納得するでしょうか。で、しかもこの来年度予算案っていうのはそんなに経済が良くなるようなことが入ってる予算案じゃないですよね。で、むしろこうなんていうんですかね、国民生活を守るというよりもなんかわけのわからない新自由主義を進めるみたいな、一部のところにお金が回るみたいな、まあ、そういった政策がてんこ盛りになっていると、そういうような状況ですから、そんなに急いで採決する必要はそもそもないということですよね。で、別に暫定予算でもよくて、 できればもう組み替えをやった方がいい、もう本当にそのぐらいの予算です。で、今まだ実質賃金も全然上がってきていない中で、そしてまた能登半島地震に対しても全然もう向こうの手が入っていないですよね。まあ、能登半島の地震については本来は補正予算でやるべき内容ですけれども、まあ、これ予備費でやるというふうに決めていますから、まあ、予備費でですね、まあ、これはもういずれにしろお金はしっかりつけて やっていかなきゃいけないと思いますけれども、このような予算と、それからこの裏金問題ですよね、まあ、これがどうしても今、駆け引きの材料になっています。で、まあ、野党側に注文つけるとすれば、前も言いましたけれども、やっぱり予算の中身についてのこう政府の批判ですよね。それを予算委員会の中でももっとやっていかなきゃいけないと思います。予算の中身、これがおかしいじゃないかっていうことをしっかりと追及していくと、まあ、前から言ってますけれども、裏金の追及と同時に予算の追及をして、そしてこんな予算じゃダメだと、なぜならばこういう理由だからと、そういうことを国民に納得してもらうような、そういう質疑をやっていくと、こんな予算で強行採決ですかみたいな世論も出来上がってくるはずなんですけれども、まあ、残念ながら今国会の方で聞こえてくるのは裏金の追及ばかりで、結局予算案の実質的な審議というのは、まあ、ほとんど行われないみたいな状況になってますよね。だから、多分今世論調査、世間の人に聞いても野党は裏金のことばっかりやってると、もうそういうことになってしまうと思うんですよ。だから、まあ、強行採決やってもいいんじゃないかな、みたいな。そのように、自民党から舐められるみたいなね。そういう感じになってると思います。まあ、いかにも、こう、これだけ裏金問題があって、これは本当にやっちゃいけないことですよ。で、支持率が落ちているけれども、それでも、これをやってしまうと。で、これやっても大丈夫だろう、というふうに、自民党側が思ってしまってるわけですよね。で、これはやっぱり野党としては何としても明日の採決っていうものは阻止をしなきゃいけないと思いますし、まあ、意地でも年度内成立は阻止すると、衆議院をすんなりとこう年度内成立させられる日程で通しましたみたいになったら、それはやっぱり野党の、怠慢というかね、抵抗が足りないという話になってくると思いますので、明日明後日国会大荒れになると思いますけれども、野党にはぜひ頑張ってですね、こんな裏金問題こういうことでは幕引きさせないぞと、そして予算もこんなとんでもない予算通さないぞと、この予算自体がおかしいじゃないかと、そういうことをしっかりと訴えて、でより良い予算案に組み替えろということを強い迫力で訴えていただきたいと思います。
次はこの話題、
今日3月1日ですが、国会は大荒れになっています。まあ、今日金曜日なので、普通であれば、今日で終わって国会議員は今日のうちに地元に帰って、土日は地元のいろんなところに顔を出すということをやるんですけれども、もう徹夜国会になっておりまして、もう衆議院の方では、まあ、これから財務大臣の不信任決議案の採決が行われると。そしてそれが終わってからもう深夜にですね、予算委員会の残りをやるという日程にしておりまして、3月2日中には何としても予算案の採決、本会議の採決まで終わらせると、そういうかなり強い態度でこの国会に臨んでいるようです。でそれに対して野党側がですね、予算委員長の解任決議案を出して、これはもう否決されましたけれども、まあ、これの本会議の趣旨弁明ですね。趣旨弁明というのは、なんでこの不信任解任決議案を出したのかということについての理由を説明するわけですけれども、まあ、普通の国会の発言については何分という時間が先に決められて、でその時間内で発言しなくてはならないというルールがあるんですけれども、この趣旨弁明はこの時間制限がありませんので、どれだけやってもいいというルールになってます。そしてまあ今回は山野井和則さんですね、で私が出ているこの京都ロックでずっと選挙で戦ってきた相手ですけれども、まあこの方が衆議院の史上記録が残る上では最も長い趣旨弁明をやったということです。でまあこれに対して、国民民主党なんかからは、まあこんな昭和のやり方やってたら、もうせっかく、こう、自民、野党の支持が上がってきたらって言ったのかな。まあとにかくこんな昭和のやり方やってたらダメだ、みたいに批判をしてるわけですけれども、でも野党側としては抵抗する術って実はそんなにないんですよね。この不信任決議案を出しても、やっぱり、 議員の多数を持ってるのは与党が持ってるわけで、すぐ否決されて、じゃあ次行きましょうか、みたいな形になってしまうと、ほとんど抵抗にもならないということになります。一応、教科書として、議事録に反対理由は載せられるけれども、事実上、与党としては痛くも痒くもないっていう感じなんですね。なので、今のタイミングで与党にダメージを与えようとしたら、やっぱり年度内成立は阻止するというのが、まあ一番効果的だろうなと思いますし、私が仮に今野党だとしたら、これにみんなで協力してですね、年度内成立を何としても阻止しようと、そういうことでまとまるべきじゃないかと思うんですよね。で、予算委員会の審議の時間も例年に比べても少ないということですから、まあ裏金のことばっかりやっていて、実際の予算の中身については、まああんまりやる時間がなかったじゃないかと。まあそういうことも理由としては言えると思うので、そういうことを訴えて、予算委員会をもっとやるべきだと。そういうことを世論にも訴えつつですね、世間にも訴えつつ、今日の予算の成立、明日までですかね、3月2日までの予算案の成立は阻止すると。まあそういうことをやっていくのは、やはり野党としてはやるべきことではないかなと思います。で、そんな中で、まあ国民民主党としてはどう思ってるのかわからないですけれども、こういうふうに長い時間、この趣旨弁明やるっていうのは、もう古い。じゃあでもどうやって戦うんですかっていうことだと思うんですよね。で、今は確かにこの裏金問題で、自民党に対して非難がかなり来てます。まあそんな中で強行採決をやるのかというのが、まあ、それでももうやってしまって、で、予算を通さないと国民生活に悪影響が出るからっていう大義名分が一応あることはあるんですけれども、でもそれだったら別に強行採決をしなくても、衆議院でしっかりと審議して、で、衆議院で、採決をもう来週でもやって、その後参議院に送って、で、参議院でもうできるだけ早く審議をして、年度内に参議院で採決をすると。まあそういうシナリオも書けるわけですよね。だけど、やっぱりそれは、野党側がどうせ抵抗するだろうと思っていて、何としても衆議院を今月中に3月2日までに通しておかないと、30日後の自然成立っていうことが保障されないから、それにこだわってるということだと思うんですよね。で、やっぱりね、この野党がどう戦うかってすごく難しいとは思うんですけれども、今、この、すんなりとこの予算を、この、与党のペースで通す。で、それに対してほとんど抵抗しないっていうのは、ちょっとこれはやっぱり国民から見ても納得できないところだと思います。で、政治倫理審査会に総理が出てきたのも、これに出たことによってこの政倫審を開いたんだから予算の採決できるだろうっていう、そういうシナリオなんですよね。まあ言ってみればアリバイ作りみたいなもんです。まあ実際に、昨日と政治倫理審査会開かれましたけれども、じゃあそれで何か新しいことが出てきたのかって言ったら、まあ出てこないわけですよ。なので一応儀式、単なる儀式なんですね。予算案を通させるための儀式に過ぎないということですから、まあ、これがですね、なんかその結局与党の総理が出るって言ったことによって、与党のシナリオが一応出来上がって、で、そのシナリオ通りに、まあ、徹夜国会になろうとも3月2日に予算を衆議院通過させてしまうと。それがまあ、与党の最大の目標ですから、それをそのまんまこう手をこまねいて、野党が見ていてはいけないと思いますね。まあ、これから明日にかけて、この、駆け引き、いろんな動きが出てくると思います。そして野党の中でも、この単なる引き飛ばしはいかがなものかとかですね。まあこれで、国会の職員がみんな残業がついて、税金の無駄遣いだみたいな論調で批判する人もいますけれども、やはりここは、日本の政治っていうのをどうあるべきかと。そして、これだけ支持率が低くて、そして予算案の出来の悪い予算案を、それでも強行採決をしようとしている方が悪いじゃないですか。言ってみれば。そう思いませんか？だって別に、今日じゃなくっても来週採決すればいいわけですよ。そうすれば、 この残業とか時間外手当とかないわけですよ。一応5時に終わることもできたわけですよ。でもどうしても今日やるんだと、あるいは明日採決するんだっていうのに与党がこだわってるから残業が出てるわけですよね。そこが勘違いされちゃいけないと思うんですけれども、この残業を発生させてるのは与党ですからね。野党じゃなくって与党ですから。だってこれで一応予算委員長の解任決議の採決したのはもう5時までに終わってるわけですよ。だからじゃあもう今日はこれまでねと、じゃああとは月曜日にしましょうってすれば別に月曜日になったわけです。みんな定時で国会の職員さんもう帰れたわけですよ。でもそうじゃなくって今日やるんだ、そして深夜になってもとにかく2日までに採決するんだというふうに与党がこだわってるから、そういう残業が発生しているわけで、非難されるべきなのは与党側なんですよね。なので、まあね、これから今日明日にかけていろんな駆け引きがあると思いますけど、ぜひ皆さんには注目していただいてですね、やはりこの予算案年度内成立を阻止するというのは、こう与党と野党との最大の駆け引きになっていると思います。まあ意地と意地のぶつかり合いみたいな感じになっていると思いますけれども、まあどうなっていくか私も注目をしていきたいと思います。
そして次は、
これ3月2日に収録していますけれども、あっさりと衆議院で令和6年度予算案通過をしてしまいました。昨日あれだけ大騒ぎをして深夜まで国会をやっていたにもかかわらず、まあ今日は朝から普通に予算委員会の審議をして、すんなりと本会議も可決をしたということで、何だったんでしょうねっていうのが、まあ素直な感想ですよね。で、今日土曜日ですけれども、すんなり通すんだったら昨日のうちに通しておけばよかったのに。で、あんなに抵抗しなくてもよかったんじゃないですか。だって、どうせ年度内成立はこれで確定されたわけですから、参議院の予算委員会ははっきり言ってやってもやらなくても同じっていう位置づけになっちゃったわけですよ。昨日通しても今日通してもそれは同じなんですね。で、参議院ですごく緊張感を持って予算審議をやるためにはやはり事前成立じゃなくて参議院で議決しないとこれ通過しないんだと、参議院で議決しないと暫定予算になってしまうんだと、まあそういう緊張感を与党に持たせる、内閣に持たせるっていうのはすごく大事だったんじゃないかなと思います。まあ一応この今日採決をすることについてですね、自民党と立憲民主党の中で、国会対策委員長同士で申し合わせたことがありました。で、これを勝ち取ったから立憲民主党としては今日の採決に応じましたということだと思うんですけれども、5つ項目がありますね。1つで、本日3月2日の衆議院本会議において来年度予算の議決を行う。そして2つ目、参議院で来年度予算が成立した後しかるべき時期に衆参両院において予算委員会の集中審議を行う。まあ、つまり総理入りで予算委員会をやりますよっていうことですね。そして3番目、引き続き政治と金の問題について参考人招致などの協議を継続するとともに、政治倫理審査会において申し出のある議員の弁明及び質疑を行う。で、これについては、これまで与党も野党も国会対策委員会で誰にゼロとか、そして、解散の条件は公開だとか非公開だとか、そういうことを国対で全部指示を出していたけれども、これについてはもう国会対策委員会は指示を出さないことにしようということにしたようです。はい。そして4番目、4月以降衆議院に政治改革特別委員会を設置するということで、まあこれ今、政治倫理の確立及びなんとかっていう長い特別委員会があるんですけれども、まあこれを、組織を変えて政治改革特別委員会というものにするということで、これから相談をして、4月以降に作ろうじゃないかと。で、まあ安住さんがですね、立憲の国対委員長の安住さんが言うには、これはかなり大きな委員会にするつもりだということです。でもね、これ こういうことでいいのかなってすごく思いますね。例えば2番目の予算委員会の集中審議を行うと。どうせ総理が出てきて予算委員会やったって、今の質疑の答弁ぶりを見ていたって、のらりくらりと時間潰すだけですよね。あんまり効果があるとは思えない。まあもちろん予算委員会の集中審議を勝ち取ったって言えば、野党側としては勝ち取ったことになるのかもしれないけれども、まあ、与党としては、総理がまたのらりくらりと答弁しておけば、1日2日の予算委員会ぐらい楽勝で乗り切れると、もうそのように思ってると思いますよ。まあ、つまり野党は舐められてるわけですよ。なので、この条件を飲んだんだと思いますし、それから政治と金の問題について参考人招致などの協議を継続するとともに、と言ってますが、まあ、下村博文さんを参考人として呼ぶっていう名前も出ていましたけれども、まあ、要するに、まあ、自民党の幹部には、そんなに影響がないところで、もう下村博文さんなんてもう終わった人ですから、別にもう辞めてもらってもいいわけですよ、自民党としては。で、そういう人を出してきて、まあ、どうぞどうぞ、みたいな感じになるんでしょうけれども、まあ、これで、ちゃんとした幕引きが、というか、幕引きというか、真相解明がね、行われるとはとても思えないですよね。それから政治倫理審査会はまだダラダラとやるみたいですけれども、まあ中で、何か爆弾発言するような人がいればまた別ですが、まあおそらくそんなこともないだろうし、これがダラダラと続いて、まあなんとなく、こう、うやもやーって、もやもやーっとした中で終わっていくんじゃないかなっていう気がしますよね。で、これらの条件が出たから、まあ、3月2日の採決に同意したんだっていうことが大義名分だと思いますけれども、いや、こんなもんじゃ全然ダメでしょう。特に予算委員会に総理を出して引っ張り出すことを約束したからみたいなものは、ほとんど何もやっていないに等しいし、与党としては、まあ、野党の軽い質問なんか、もうこんなんだったら1日2日総理がちゃんと対応すれば大丈夫だというぐらいの軽い受け方だと思いますので、まあこれで、予算一つの山場であったですね。そして昨日あれだけ盛り上げた抵抗というものをあっさり引っ込めてしまうというのは、まあ本当に残念だと思いますよね。で、もし徹底的にこれ今日の採決さえさせなければ、明日3月3日の採決っていうところまで持ち込んでしまえばですね、本当にこの30日では年度内で通過しないってことになるから、1日だけでも暫定予算を組まなきゃいけないっていうことになるので、かなり内閣また政権にはプレッシャーをかけることができたと思います。やっぱりそこまで抵抗することはまだまだできたと思いますんでね、それがすごく残念だなと思いますね。まあどこかで最初から握ってたんだろうみたいなコメントもいろんなところで、ネットとかでもいろんなところで出ていますけれども、まあこういう内容で解決というか決着していたら、まあそう思われても仕方がないかなと思いますね。やっぱり戦うのであれば徹底的に戦って、で、少なくともこの予算案もうまともな予算案ではないですから、中身もとんでもない、中身もとんでもない上に裏金についてほとんど内容を説明しようともしない自民党が、こんな予算案を出して、そして、強行採決までしようとしているというとんでもないっていう、そういう印象をちゃんと国民にも訴えるべきではなかったんじゃないかなと思いますね。本当に残念だと思います。
次はこの話題。
ロート製薬が毎年やってるみたいなんですけれども、妊活白書というのが今年も公表されまして、でその中ですごい気になるのは、若い未婚の男女の方々に将来子供が欲しいかどうかを聞いてるんですね。これが、まあ、毎年子供が欲しいという人の割合が減って、子供が欲しくないと答える人の方が増えてると。そして今年はなんとですね、今回というか2023年の調査では、なんと子供が欲しくないと答えた人が 55.2%、 子供が欲しいと答えた 44.8% ということで、 いよいよ子供が欲しくないという人が5割を超えたということですね。いや本当にねこれ大変な状況だと思います。後でここに貼っておきますけれども、2020年からこれ4年間の資料が出てるんですが、2020年でも子供が欲しいと言ってた人が 56%、 子供が欲しくないという人が 44%、 まあこれもかなり子供が欲しくないという思ってる人が 44% ってことはかなり多いなとは思いますけれども、これがどんどん増えて、でこの4年間の間に 44% から 55.2% まで増えてしまったということですよね。これ非常に危機的状況だと思います。そしてこれ去年の調査ですけれども、去年の調査によると、なんで子供が欲しくないと思うのかということに対して、いくつかこういう意見がありましてね。子育てにかかるお金が高すぎる。社会制度が整っておらず、十分な支援が受けられないから。あるいは将来の日本が心配なので、子供がかわいそう。自分の世話もまともにできていないのに他人の世話なんかできるわけがない。結婚したり子供を持つと自分のためにお金を使うことができなくなるから。この社会に生きづらさを感じるところが多く、子供にそのような経験をさせたくないから。自分のことで精一杯。経済の状況が悪い。金銭的にも精神的にも余裕がないから。子育てが大変そうで欲しいと思わないから。ということで、やはり自分自身が生きていくことだけでも精一杯、妊娠や出産、子育て、未来に対しての懸念や不安な状況が伺えます。人々の子供を産み育てることへのハードルは高い、かなり高い様子ですということですね。いや本当にこれから子供を持とうという人たちがもう諦めてるっていうことですよね。でこんな諦めてる状況は何かって言ったら、やっぱりこのまんま普通に私は暮らしていけるんだろうかという将来不安がこの根っこにあると思うんです。この将来不安というのはやっぱり仕事がちゃんとこれから続けられるだろうかと、安定した仕事に就きついてずっと安定した収入を得られるだろうか、そしてあるいは奨学金の返済ができるだろうかと、まあ、そういった経済的な不安、雇用の不安、まあ、これが一番大きいと思うんですね。生活、将来生活を私は安心してやっていけるんだろうかという生活に対する不安だと思います。で今日もたまたまこの収録する前にある人と食事をしてたんですけれども、まあ、そこでもやっぱり若い人たちが結婚できない状況に対して本当に心配する意見が聞かれました。やっぱりまず子供少子化対策、その前に結婚できる体制、結婚できる状況を作ってあげないと、とてもじゃないけれども結婚できませんよね。そして奨学金負担が今かなりの数の学生さんが奨学金を何百万も背負った形で社会に出ていくことになってますから、もう社会に出て1年目から300万400万の借金を背負わされてるっていうのはこれかなりの負担になってますよね。なのでこの負担を何とかしてあげないと、この将来不安というものは取り除けない。したがって結婚もできない、結婚もできないから子供も生まれないという少子化に対してのこの少子化促進というですね、そういう面が非常にあるんじゃないかと、まあそういう話をしていましたけれども、まさにそういった将来不安がこの意見の中に出てきてると思います。そして将来の日本が心配なので子供がかわいそうっていうね、本当に将来の日本がかわいそうと思っている人が本当に増えてきました。日本は衰退途上にあると考えている人が本当に増えてきてしまった。これはやっぱり大いに政治の責任だと思いますし、こんな状況にしてしまった、まさに失われた30年を作り出してしまった今の政治の状況、これを本当に改善しなきゃいけないと思いますね。若い人たちがやっぱり人間として生まれた以上は成人したら結婚したい、そして結婚して子供を持ちたいと思うのが、まあ普通とは言わないけれども、そう思う人が多数であってほしいと思いますし、ほとんどの人がそう思って、それが普通だと ある程度の年に行ったら結婚して家庭を持って子供を持つのが、まあ当たり前だというような社会であってもらいたいと思いますし、そうでないと、やはりこの少子化の問題っていうのは止まらないと思います。それでやっぱり親の世代としては子供たちが結婚して子供を持ってくれるっていうのは、最高の願いであるわけですよね。だから、まあそういう意味でもね、本当は子供を持ってもらいたいと思いますけれども、そういった社会環境を作れなかったのは親世代、またあるいはその親、まあおじいさんおばあさんの世代も含めて、先輩たちの世代の責任ということもあるのかもしれません。まあいずれにしろ、みんながそう、こういった、なんでこんな社会になってるのかっていうことをしっかり考えて、この失われた30年を取り戻すということを真剣に考えていかないと、若い世代が絶望して子供を持つのを諦めてるっていうような社会はやっぱり異常な社会だと思うので、こういう社会はなんとか正していきたいと思います。
今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。